本の販売、クリーニング、宝くじの縄書店が当選ラジオの配信開始をお知らせします。
さて始まりました。
はい、第8回
ロトリーズの当選ラジオですね。
暑いですね。
暑い、もう車の中は暑いんですよね。
サウナ状態ですね。
相変わらずむさい男が2人まあ前回は衝撃のね、藤本遅刻事件から始まっていかがでしたかね。いや、その日の放送はは
い、まあ僕は性格上マジへこみしてしまうタイプなんですけど、まああまりへこまないように頑張っていきたいと思います。
藤本さんのマジへこみね
真面目か
タチが悪いんですよ。いやいや、そんなにへこまれてもなーみたいな感じでへこんじゃうんで、
うん、そうですね。
僕的には全然大したことじゃないんです、うん、大したことじゃないんですよ。
まあ本当ですよ。ね、はい、こうやって接して喋ってると、まあまだちょっとこう笑いも含めて喋れるとは思うんですけど、
まだラジオだって意識があるわけですね。
そうなんですよね。これが活字とかになったりするとね、本当にめんどくさい人間にな
ってしまう。皆々様には大変なご迷惑をおかけいたしまし、早漏みたいな。僕が早漏ですよ、
ね、本当に。まあ、ね、そこは気をつけないといけないと思うんですけど。
突っ込んでくださいね。
ちょっと下ネタは私ちょっと苦手なもんで。
ダメです。謝罪の意味を込めて突っ込んでくださいね。
勘弁してください。
そんなわけで始めていきましょうか。はい、第8回
スタートします。
ロトリーズの当選ラジオ。
第8回スタートいたしました。
コミショによるコミショのためのコミ
ショ。それはちょっと違う番組です。
あれ。
それは僕がやってるもう一つの方の番組です。
中近東ラジオってやつですね。いや、ここら辺で入れといた方がいいのかなと思って。
ありがとうございます。
豪華キャストで。
豪華キャストで、はい。
なんかここで触れるのがどうかなとも思いますけど、はいはい、違うラジオっちゃラジオなんで、
うん、
ただまず惹かれたのが、はあ、10代20代30代40代50代でしたっけ。20代が見なかったんですっけ。
ね、レギュラーとしては20代はまだいないと言いますか、は
あ、なんかそういう世代が集まって、うん、なおかつ中部近畿中近東、
はい、東はまあ東がつけば何でもあり、うん、だから東海地方ね、うん、とかあとは関東、もしくはまあ東北とか、
はいはいはい、
まあ、そういうのでもいい、まあ、要は東っていうのがつけばどこでも OK みたいな。
そう、なんかそういうなんかジャンルも年代もジャンルじゃない、お里っていうんですか、
はい、
出身地もなんか年代も違う人が集まって、
うん、
なんかトークする番組ってなんかいいなと思って。
ありがとうございます。
うちと真逆だなと思って。
そうですよね。
だから基本的にスカイプでやり取りするわけじゃないですか、
ね、うん、はいはいはいはい。
僕らはこのね、うん、わけのわからん小高い丘で、
うん、
バンに乗ったおっさん二人が話しとるわけなんで、
っていうかこれ当選ラジオのオープニングなんですけど。
いいんですか。もういいラジオっていうのは皆さんにちゃんとねご報告したいっていうのが藤本ポリシーなんで。
僕ポリシー、ありがとうございます。
藤本組なんで。
よろしくお願いします。
なりっぱなしなんでね。
っていうか中近東ラジオのことを今喋ってもしょうがないような気がするんですけど、
まあまあ何が引っかかってコミショによるコミショのためのが引っかかっただけなんで。
はい、
じゃあちゃんとね当選ラジオやっていきましょうか。
はい、じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
ロトリーズの当選ラジオ。この番組は
本の販売クリーニング宝くじの縄書店がお送りします。
第 ランチ、洋館型、ボンテン入れ、アニマルライド、カモちゃん、スキップフロア、スターハウス、スインコリダー、市街住宅、アルジュ、横断、シエ、ウィー、キー、ダンチ、ダンチ、ダンチ、ダンチの音楽、アート、ダンチ特徴といえば、ダンチアプラグド。
ダンチアンプラグドボリューム6アートエディションは2013年9月24日火曜日から9月29日日曜日まで、ワンデイイベントは2013年9月28日土曜日夕方から、場所は大阪環状線福島駅徒歩10分ギャラリーカフェ新緑庵、詳しくはダンチアンプラグド公式ブログをご覧ください。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、私もそうだといいなって、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
多分ボーカリスト笹山、 Keep on
はい、フリートークのコーナーです
フリートークのコーナーですって、なんかちょっと
なんかおかしいですよね。
まあ普通に話しましょうみたいな。
はい
この間下娘あるじゃないですか、
はい、はいはい、
下娘のオーディションに、
おお、はいはいはい、
行ってきまして
みたいですね。
まあちょっとね、仕事の関係で途中までしか見れなかったんですけど、
うんうん、
いやーよかったね。
このラジオをお聞きの方で、はい、チタ娘をまだご存知じゃない方もおられるかもしれないんで、軽くチタ娘っていうのはどういうものかっていうのを紹介できますか。
軽く、僕深くなっちゃいますけど大丈夫。
いいですよ、いいですよ。
チタ半島、まあ、僕ら住んでるんですけど、
はいはい、
まあ、そのチタ半島にもともと母子五町、
うん、
市町村がある中で、
そうですね、
エンドゴールさんっていう NPO 法人の方が、
うん、
キャリアアドバイザーをされてるんですけど、
はい、
若者の就職支援の法人なんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそこの企業が人の目を引くために、
うん、
まあ、作ったというかできたっていうのがそのチタ娘っていう、ね、アイドルグループなんですよね。
アイドルグループという感じでよろしいんですか。まあ
アイドルグループなんかちょっとあれなんですけど、
僕はそのいわゆる、ご当地萌えキャラっていうイメージがあるんですけども、
そうなんですよね、うん、だから 知多半島って東海市とか半田市とか常滑市とか東浦とか阿久比町とかあって、はい、あのそれぞれの市町村に、まあ、ちょっと今若干いろんな地域で増えてますけど、うん、萌えキャラがいるんですよね。
そうですね。
例えば東海市だったら東海しゅうちゃんっていう萌えのキャラ。
そうですね、はい。
で、半田だったら半田よい子ちゃん。
最近その太田川の方に新しいキャラクターが生まれましたけどもね。
そうなんですよね、うん、太田メディちゃんと、
はい、
あれもう一人なんだったかなまあまあそのケーキ、ああ太田千代子ちゃん
はい、はい、
っていう新しいキャラクターが増えてて、
はい、
でまあそのなんでオーディションをやったかっていうと、うん、それぞれの萌えキャラクターに、うん、ちゃんと声優の女の子がついてるんですよね。
はい、
だその子らがステージだと歌って踊ってってやってるんで、
うん、
なんか最近で一概に萌えキャラなのかスタ娘っていう女の子をフィーチャーしたのかちょっと区切りがわからなくなってる部分があるんですけど、
ほうほうほう、
だからその新しいキャラクターが増えたのと、
うん、
あとは既存のキャラクターに入ってた声優の女の子が卒業されたりしたんで、
あーやっぱりそういうことですね。
そうそうそう、そういう方のオーディションをまあちょっとしてて、
うん、まあだから代替わりっていうか、まあ、その 2代目というか、
まあ、2代目とか3代目もあるかな。ちょっと詳しい、ね、略歴はなかなか時間かかっちゃうんで伏せますけど、うん、ま
あ、今回はちょっとね、うん、もし興味があればググってみてくださいみたいな感じですかね。
チタ娘丸ですそうで、そのね萌えキャラの声優のオーディションをちょっと見てきて、
はい、おおおお、
若いっていいなと思いましたねだいたい5キャラクターぐらい、
うん、
声優を選ぶんですけど、
うん、
まあ一人のキャラクターにその候補者が、
はい、
3名もしくは4名、まあ、ついてるんですけど、
うん、
まあ、今の子っていうかそう夢とか希望を持ってる人って、
うん、
キラキラしてるんですよね。
あ、輝いてるんですね。
ちょっともう僕とか藤本さんにはないキラキラ感僕だってキラキラしてますよ。
いやいやいやいや、もうくすんでますけどね
本当にだから下娘になってこういうことがしたい、うん、ああいうことがしたい、で私自身はこういう夢を持ってきてこういうことに取り組んでいきたいっていうのがすごいね明確に持ってて、
なるほど、
あなんか例えば参加する子は18とか、まあ、25とかそれぐらいの女の子たちなんですけど、
はいはい、
僕の若い頃にはなかったんですよね、そのキラキラ感。本当に惰性で生きてましたからその当時の僕って、
うん、
なんかそういうのを見るとね、なんかちょっと、あ、まだまだ俺は頑張んなきゃいけないなって思って、
うん、
なんか若者にパワーをもらうっていうとなんかねちょっとじじくさいけど、
はい、
なんかちょっと刺激をもらいましたね。どうでした藤本さん、その18、20歳の頃の藤本さんの感じ。
あ、確かにそうですね。まあ僕もその高校生あたりから17あたりから割とその、まあ当時のミニ FM っていうんですかね、そのコミュニティ FM とかじゃなくて、まあ要は自分でトランスミッターとかを買ってでちょっといじって、まあそれは本当はまあダメなことなんですけども、まあ当時はちょっとまだ規制がそんなに厳しくなかったからっていうことで、もうちょっともう時効というかね、もう昔の話ということでちょっとお話ししますけど、まあちょっと電波を強めにね出せるような形にちょっといじって、で自分で電波飛ばして、まあラジオ FM ラジオをやってたっていうことがありましてですね。
どういう心情だったんですか、そういう時って。放送してる時って、いや俺はこの世界で食ってくんだみたいな。
いや、まあそういうのはなかったですけど、なんていうのか、もう本当に趣味の一環みたいな形 で、まあ、僕当時からちょっと、まあ、オタク寄りな、うん、というか、まあ、オタクだったので
特撮オタクですね、
うん、まあその そのアニメとか漫画とか、うん、そういう、まあ、特撮に関してもそうですかね、ちょっとそういうな ことに特化した番組っていうのをちょっとやってみたいなっていうことで、
うんうんうん、まあだからその時はそういう気持ちで。杉本さん結構キラキラしてますね、今喋ってる姿もキラキラしてますよ
そうですか
そうそうそう、だから結局その若い頃のキラキラって、こういう言い方はキザかもしれんけど美しいし、結構ね心が洗われるというか、
あ、そうですか、
なんかね、こう呼び覚ましてくれるんですよね、なんか原点というか、あ、もともとはこういうことがしたくて、なんか今こういうことをやってんだなとか。
そうなんですよね。で、まあその、FM ラジオみたいなのを、まあ、やりたいっていうか、まあ、やってたのがあって、うん、でそのもっと大きな、うん、まあそのミニ FM 局っていう感じでやってた、まあ、人たちがいまして、うん、でそこはそういっていろんなそういうラジオをやってみたい人が集まって、うん、でもうタイムテーブル組んで、で番組を、まあ、朝から晩までずっと放送するっていうようなスタイルでやってたんですよね、うん、でまあ昼間はだいたい近所のおばちゃんとかを集めて子育ての話をしたりとか、
うん、まあ、そのラジオミニ FM 局
で、そうなんですよ、井戸端会議みたいな感じの番組をされてて、うん、で、夕方から夜にかけては、まあ、学生さんとかが、うん、なんか、まあ、友達同士の会話を、まあ、そのまま電波に乗せて発信したりとか、うん、で、まあ、夜かな、まあ、深夜まではいかなかったんですけども、うん、多分22時ぐらいにはもう放送終了してたんですけど、だいたい19時から22時ぐらいまでは僕らみたいな、まあ、あ、高校生から大学生、
ね、
まあ、社会人っていうのが、うん、ディスクジョッキーみたいな感じで番組をやってたっていう、まあ、そんな感じの、まあ言ったら個人放送局みたいなのを組んでたん でそういうところにやっぱり飛び込んでいけたっていうのは、まあ、若かったからかなっていうのもありますよね。
でも今喋ってる時だいぶキラキラしてますよ。
あ、そうですか。でも本当にね、今もなんていうのか、こういうことをやってる時っていうのはもう本当に年齢関係なく、だから僕もね、もうおっさんですけど心の、
ですか、
秘密です。まあまあまあまあまあね、うん、まあまあまあまあ知ってる人は知ってる
知らない俺知らない
まあでも本当に、まあ、その20代の人だろうが30代の人だろうがもう関係なくみたいな感じで、まあ、接して喋ってるっていうのもありますし、だから本当に年齢は関係ないんじゃないかななんて思ったりしますけどね
あれ、僕が若い子キラキラしてるって結論を覆されましたね持ってってくださいよ、こう、
うん、まあ、持ってって、
そうで、まあそのオーディションを見ながら、ね、うん、投票するんですけど、
はいはいはい、
あー、すごいこの子落としたくないな、この子もいいなっていうね、なんか選ぶ苦労ってのがあって、こう選ぶ方も真剣勝負を結構してたなって思ったんですよね、
はあはあ、
まあそれに引き換え日本の参議院選挙
そこにつなぎますか。
これも思ったんですよ。でも、
はあ、
いや、ここ最近で一番なんかね大きい話題だったから、
は
あ、いや、なんかもっと若い人選挙に行った方がいいな、若い人だけじゃないですけど、やっぱり投票率50っていうのはね、もうちょっと行った方がいいんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
まあそんなこんなで、
はい、
まあ、チタ娘のオーディションから参議院選挙までこの振り幅でお話ししたわけですけど、
はい、
じゃあまあそんな感じでね、
はい、
おすすめ本のコーナー行きましょうか。
そうですね、
はい、
毎度ご聴取ありがとうございます。この番組はポッドキャスト経由ケロログ域でございます。配信中は適切な発言に努めてまいりますが、やむを得ず赤裸々なトークをすることがありますのでご注意ください。途中コメントされる方はメールでお知らせ願います。次は谷中銀座前 谷中銀座前です。次再生します。
で詳しくは谷中銀座前で検索してください。
This is Fukushi Tantedan. Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団聞いてね。
ロトリーズの当選ラジオ。
おすすめ本のコーナー。
イエイ。
7回というか8回というか。まあちょっと前回ね、藤本さんが放送したおかげで、ちょっとこれをまるっと入れたら3時間ぐらい行くんじゃねえかってことで。
一回ちょっとお休みさせていただきましたけどもね。
はい。はい、まあちょっと今回は、おすすめ本をちゃんとやろうということで、
はい、
まあ持ってきましたよ。
はい、今回。
おすすめ本のコーナーを。
おすすめしていただく本は
復興の書店。
復興の書店、
まあこれはやっぱりその 3.11、
あーはいはいはいはい、はい、
で、頑張ってた本屋さんのお話。
おお。
まあ当然1点だけじゃないんですけど、
うん、
まあこの話のプロローグ、
はい、
というか、まあ震災が起こって、
うん、
まあその三陸沖近辺の本屋さんの様子が分かんないと、
はいはいはい、
でまあ必死に連絡を取るんですけど、
はい、
まああの当時、縄書店でもそうなんですけど、うん、物流に問題があったんですよね、
う
ん、
そうでしたね、
まあ、混乱があって物が入ってこなかったり、はい、した状況がこの名古屋のね、
はい、
名古屋というか愛知県東海市の縄書店でもあったんで、
うん、
まあ実際のその東北にある書店業されてる本屋さんでは、まあ本当にどういう状況だったのかっていうところを、
うんうん、
まあその今泉章一さんって方が、まあ書かれた本で書いてくれてるんですけど、
はいはい、なるほど。
まあもうまず連絡が取れないんですよ。
でしょうね、
うん、でなかなか震災後直後に本屋さんにも行けないと、回れないということで、うん、結局はその新幹線が動くようになった4月から動き始めるんですけど、まあもともと書店業って、まあ、厳しいんですよね。まあその話は深く掘り下げないですけど、なかなかその電子書籍だとかアマゾンだとかの状況で、まあ町の本屋さんがどんどん苦しい状況の中で、本当に震災でとどめを刺されてしまったっていう本屋さんが本当に多くて、
厳しいですね。
であとは葛藤、震災で大変な時に水とか食料じゃなく医療でもなく本当に本って必要なのかっていうところもこう掘り下げて、いろんな本屋さんの状況を、まあ、書いてある本なんですよね。で本当にあの当時の被災地には全然本が届かなくって、ちょっとある本屋さんではもう小学生中学生のためにまず教科書を下ろそうと学校に、
まあそうですね、そっちの方が優先になっちゃいますよね、うん、
でまずは小学校に小学校中学校に本を下ろすために泥、はい、お店にたまった泥をかき出すことから始めた本屋さんだったりとか、
うん、
意外と、まあ、多少物流が回復してきて、
はい、
どういう本が売れるのかそこのお店で、
うん、
震災の写真が載ってる本週刊誌っていうのが400冊ぐらい売れるみたいなんですよね、入った本が。やっぱりその皆さんその今自分が置かれた状況っていうのを、まあ、知りたかったりとか、
うん、
で別の事例ではお礼状、
お礼状、
はい、だから震災にあって 被害に遭ってる方が見えるので、
はい、
いろんなその親戚だったりとかボランティア、そういう組合から融資をもらうわけ、融資というか頑張ってねっていうお金を借りるというか、
あ、はいはいはいはい、
そのことに対するお礼状だ、便箋を込みで、そういうものが売れたりとか、
それはもう本じゃなくてそういう文具みたいな感じですか。
そうですそうです。
うーん、
ただその中でとりわけ売れたのが地図、
あーはーはーはーは
ー、まあボランティアの方が使ったりとか、
うん、
今ここはどこなんだ、ここはもう震災のね、瓦礫でぐしゃぐしゃになった街を見て、
うん、
ここはどこなんだって調べるために地図が売れたりとか、
うん、
そういう本当に震災後を取り巻く、まあ、書店を取り巻く状況っていうのがすごく事細かに、書いてある本なんですよね。
うん、なるほど。
で今はもう基本的にはちゃんと流通してますけど、
うん、
例えばジャンプありますよね、
あの
週刊少年ジャンプ、
あ、はいはいはい、
あの当時って本当にみんなが、ね、苦しい顔を、
うん、
まあ、してて、
うん、
とりわけ本屋さんから店主が見てると、
うん、
小学生というか子供が子供の顔をしてなかったんですよね。
そうですか。
うん、辛い状況に置かれたっていう、ちょっとまあ僕らには本当に計り知れないですけど、
うん、
その状況っていうのは、である時山形から見えた人が、
うん、
書店から一冊のジャンプを、
うん、
まあ山形の書店で買って、
はい、
読んだからこれをここの書店に置いてくださいと。
置いてください。
まあ置いて売るんじゃなくて、ジャンプが読めない子供たちが多いから、これを見てもらってくださいってことで、
はいはいはいはい、
置いてったんですよね、
うん、
でそのジャンプをもう本当に一冊を100人以上の子供たちが回し読みをするんですけど、
うん、
それを読むことによって徐々に徐々に顔が安心というか子供らしい顔になってくるのが見えるとか、
うん、
本当にそういう現この東海市に住んでた僕らには考えられない、
うん、
想像がとっても難しい状況にまあ置かれたわけですよね、震災直後の東北っていうのは。それをまあこの復興の書店っていうのは書店目線で、描いた物語なんですよね。
なるほど。
でまあ当然ね、まだまだ復興は終わっとらんわけですよね。
そうですね、うん、
ちょっと僕が最近怖いなって思ってるのは、その震災関係のニュースってもう今原発しかやってないですよね。
ああ、そうですね、うん、はい、
周りを取り巻く人たちの状況っていうのは本当に徐々に少なくなってるんですよね、入ってくる情報っていうのは。そ
う
ですね、
違う方向になんか話がすり替わっちゃってるような感じがしますよね、うんうん、
ちょっと苦言を呈したいじゃないですけど、もっとこういろいろね目線向けられたらいいなって思ってるんですよね。
そうですね、うん、はい、
まあ一応縄書店でも、
うん、
東北コーナーっていうのを作って、
うん、
でまあ僕は、震災の半年後の9月に一回東北に行かせてもらったんですけど、
はあ、
まあ初めは本当に好奇心だったんですよね、
うん、
ニュースとかでひどい状況っていうのはわかるけど、
はい、
実際に自分がその場に立ったらどう思うんだろうっていうところがあって、ちょっと奥さんに無理を言って行かせてもらったんですけど、
うん、
やっぱりその場に立つと、この場で生活してる人の強さ、例えばコンビニとか飲食店に入っても、もう僕その東海市に住んでる僕らが普通にね東海市のチェーン店でやってくれるような普通の接客をしてくれるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、その人たちの背景は分かんないですけど、もしかすると被害が少なかったかもしれない。でも、中でこう笑って、僕らのために、お客さんのために接客をしてくれるっていう姿に、とっても心が打たれたんですよね。
なんでだいぶその時に僕が東北行ってから意識が変わりました。見方というか、これはでも自分の中で一個出た答えっていうのが、震災は東北で起きたんですけど、東北だけの問題じゃないと、日本人の問題だなって思ったんですよね。
なるほど。
だからちょっともう本当にこういう本を通じて、まあちょっといろんな人にもっと意識していただけたらなと思ってます。
そうですね。
で、縄書店でもその東北コーナーで見てくれた方等には、僕がちょっとの時間ですけど見てきたものをお話しさせてもらってますので、まあちょっとでもそういうところのお役に立てたらなと思いまして、まあちょっとたまたま僕が縄書店という本をやってる兼ね合いもありまして、復興の書店っていう本を今回おすすめ本で紹介させていただきました。まあちょっとね、重い話題になっちゃってねただ思いだけで過ごしててもいけないんで、
そうですね、
楽しむところは楽しむ、
うん、
でも考えるところは考えるっていうスタンスで、
そうですね、
まあやっていけたらなと、
うん、
精一杯生きていけたらなと、
うん、
まあ思いながらね、まあ、藤本さんもね暮らしてますんで
僕もですか。
だって精一杯ですもんね。
まあまあそうですか、ね、うん、
だからちょっとずつやれることをやっていきましょうということでまあちょっと今回ね、
はい、
この本の魅力をどこまで伝えられたか分かりませんが、
うん、
まあちょっとそのこの本だけじゃなくて、その震災関係の本もよかったら見てみてください。
そうですね、 3.11 は風化させないようにね、していきたいですね。
風化
風化、
はい、
させないように、ね、
本当にね、忘れることのないように、
はい、
はい、たまには話題にしてやっていきましょう。
はい、
たまにはごめんなさい意識してやっていきましょうはい、以上おすすめ本のコーナーでした。
クッチレスアラジオの意味はイタリア語でジェラート、クッチレスアラジオの魅力はロシア語でボルシチ、クッチレスアラジオは誰がやってるの、
メガネタバーリとマチロだよ、
クッチレスアラジオはどう検索したら出てくる、
クッチレスアラジオそのまんまの検索して、
そんなクッチレスアラジオは毎月第2水曜日更新、絶対聞いてよね。
悲しくて切ないよね。皆さんこんばんは、正しいように見えるの正しいです。
マスターです。
この番組は約10分間でどうでもいいことを真剣に話すラジオです。番組の特徴としては社交辞令と玉ねぎとズーズーしいやつが大嫌いです。マスター君、何かありますか？
何もないです。
もしよかったら聞いてください。
アンジョリー・ジョリーの正しいように見える。
ミニロトのコーナー
第8回もう眠くてテンションおかしいですけどじゃあ、前回ね、
はい、
7月23日分のミニロトを購入して、
うん、
見事1個該当、
デジデジさんが
当てられました ね、
はい、
まあ長くやってるとこういうこともあるっていうことで、
そうですねまあまあまあ最初はこういうちょっとビビたるものかもしれないですけど、まあいずれなんか ね
でっかくこう家が建てれるぐらいのもんがね、
うん、おみたいな感じでね
当てれればいいんですけど ね
え、いつかそうなるようにね。
じゃあ藤本さん、今回そのお便り、
はい、
なんか番号に関するお便り発表してください。発表してください。
ありません。
ちょっと反則活動足りないんじゃないですか
うーん、
まあ僕が偉そうに言うことでもないですけどまあなんでね、今回なかったんで、藤本さんが責任を持って2つ出してくれたんで、
はい、
2つ発表してください。
はい、ではまず僕が選んだ数字なんですけど、ですね、まあ、前回5つ番号を選んだのがですね、もう5つとも誕生日だったっていうこともあったんで、
そうですね、
まあそのままその誕生日つながりというか、まあ僕の
もっちの誕生日
が、運月30日
ですので、
隠したい年齢でもないですよね。そこ
で、まあ30、はい、
じゃ続いて、はい、もう一つ、
もう一つ、もう一つ何でしたっけ。あ、ですね、は我が当選ラジオ、おかげさまで、はい、現在番組の中で使っている、使わせてもらっている、
はい、
CM の数。
そうですね、その他の、
うん、
あの楽しい番組の、
はい、
CM
も含めてですね、今この当選ラジオ、
はい、
第8回
8回
の
CM 総数ですね。総数、
総数
CM を打たせてもらってる数、
どうしよう、8回、第8回の時に吹いてるかもしれない。
まあじゃあ現在でいいですよ。現在にしましょう。
現時点に、この収録の時点にしましょうか、はい、今日の収録日、今今日何日
ですか。そこまで厳密にはいいですよ。
7月の時点、
7月末の時点、
7月末の時点。
はい、
でそう考えてみたらそうだね、あと7回8回で CM 増えるかもしれないですもんね。 そのこと考えてなかったな。
ちなみに多分、うん、さっき話してた中でスーパーヒーローファクトリー入れてないんじゃないですか。
あ、そうだ、スーパーヒーローファクトリーも入れてないし、
それ自分の看板番組なのに
中近東ラジオも入れてねえや。
ちょっと
どうしよう。
じゃあ足しますよ。もう
自分のやつも入れて、
まあ、CM 打ってますからね。そして楽しい番組の数々ですから。
じゃあですね、はい、まあ、笹山さんですよね、はい、で、正しいように
見えるさん、正しいように見えるさん、
あと福祉探偵団さん、
福祉探偵団さん、
天狗 .jp さん、
天狗 .jp さん
で、新しく加えさせていただいた、
はい、
谷中銀座前、
谷中銀座前
さん、
さん、
あと、まあ、おすすめもさせてもらった、
はいはいはい、
菊池翔さん、メガネたまにさんの番組、
はい、これを2つです。1つ、うん、
どうしよう、だから今の段階でいいです、
今の段階でいいですよ、
今の段階、この今この収録している段階では、クッチレスアラジオですよね、
はい、ですね、
うん、ただまだちょっと追加する可能性はありますけど、
まあまあのそこを話し始めると、
まあね、そうですよね、はい、うん、今の段階ではだからそれだけ、
そ, う
それだけじゃないや。それとあと僕が、手掛けてる、スーパーヒーローファクトリーと、
はい、
中近東ラジオも入れるってことですね、
はい、
で、9つ、
あれ1個9つが合わんよ。
あれなんで。
あの菊池翔さんの番組1個少なかったんじゃないですか。
え、
さっき話してて7って言ってたじゃないですか。
なんでかな。
でスーパーヒーローファクトリーと
中近東ラジオ入れてたのかな。
じゃあどうします、7と9の間取って8にします。
なんかもうどうでもよくなってきたな。
どうでもよくなってきました。その心境が宝くじ意外と当てるかもしれない。
でも今僕が言ったのっていくつでした。
6。
あれ全部入れ
て、笹山さんのラジオ、
うん、
正しいように見えるさん、
はい、
福祉探偵団さん、
柳中銀山前
が1位、
天狗ドット、え、
天狗ドット JP さん
入れてないですよね。
で、クッチレスアラジオ36で、スーパーヒーローファクトリーと、中近東ラジオ足すと8ですよね。楽しいクトークさんは入ってました。
そこは今の段階、今この収録してる段階ではまだ楽しいクトークさんは使ってないです。
じゃあ前段階の7が間違っとったんですね。
あれ、
どういう計算をしとるんですか。
すごいグダグダになってますけど、いいです。
じゃあ8ですね。8、
はい
はい。じゃあまあちょっと残りを、まあ、僕がね、
はい、
言おうかなと思ってますけど、
はい、
まあ、僕が別枠というか、あの勝手になラジオっていう番組をやらせてもらってるんですけど、
あ、そうですね、はい、
まあまあこれは勝手に縄町の情報をラジオで喋っちゃおうっていう、勝手に縄ラジオって言うんですけど、
はい、
まあまあこれがこの放送の段階でだいたい第15回なるんで、
うん、
15、
はい、
うん、これはもう僕はブレさせません。藤本さんがブレブレだったんで。でもう一つが、
あと一つでしたっけ。じゃあルーレット使いますか。
あのごめんなさいね、まだ地産娘の人数を言ってないんですよ。
これ言います？
今30 おいもっち誕生日の30でしょ、
はい、
で当選ラジオで CM させてもらってるのが8、
うん、
勝手になーラジオが15、まだ3しか言ってないで、今から話すのはチタ娘さんの人数の17いって、あーあと1個思い浮かばないどうしようって時にルーレットやるっていう流れだったのを、
それ入れるんですねなんか入れないとかって言ってたような気がしたからちょっと忘れてました。
忘れてましたおい寝てんじゃねえぞ
失礼しました。
そうそうそうそう、でオープニングトークで話をさせてもらってたんで、はい、下娘さんの人数を入れたいなと思って、うん、
はいはいはい、
で、五子五長、
うん、
10人プラス、
うん、
まあいろいろ入りまして
追加メンバーが、
はい、で今全部で17名、これね
娘だけでは16名、
娘だけでは16ですけど忘れちゃいけないのは東浦ゴンゾーさんなんで
おじいちゃん、
はい、ゴンゾーさんをちょっと入れないことには
ゴンゾーさん入れちゃうんですね。
ゴンゾーさん入れます、
はい、
17、
はい
はい、で、今まで出たのが、藤本さんの誕生日の30、
はい、
当選ラジオで、コマーシャルを打たせてもらってる8、
はい、
あ、ラジオの番組の8、
はい、
僕がやってる番組勝手になーラジオ第15回の15、
はい、
あとチタ娘さんのメンバーの数、
うん、
16プラス1で17、
はい、
もう一個どうしましょう、なんか思い浮かびます？
ではルーレット使いますか？
もうちょっと悩みましょうよいいですよルーレット、はい、まあ、ルーレットって下話はしてあったんでね、
まあまあその iPhone のアプリの中にね、何でもルーレットっていうアプリがあるんですけども、
はい、
まあこのアプリを使ってこの1から31までの数字のうちの一つをランダムに決めちゃおうと、
まあまあ運任せなんでね、うん、宝くじも
まあね、
ちょっと最後の1個の数字は運でやりましょう、
はい、やりましょう、
はい、ではルーレットスタートしてください。
じゃあスタートします。すじゃあ千式さんルーレットスタートお願いします。
なんで2回スタートしなきゃいけないんです。ルーレットスタート、ストッピュ。
おお
4
4に決まりました。
これ藤本さん、あの設定で、
はい、
今書いてた番号を入れてあって、もしこれが出たらどうするつもりだったんですか
番号、そうですよね、かぶってたらどうするつもりやったやろ俺
もう一回やり直しっていう
あ、そうかそうか、別にそれでも構わないですよね。
さらにグダグダ感のあるラジオになっていくわけですねこれがまた、
はい、
じゃあ今回の数字、
うん、
30、
はい、
17、
はい、
8、
はい、
15、
うん、
4で、この放送の後のミニロトを買わさせていただきます。
はい、
では、ミニロトのコーナー
でした。
ともこさん、天狗 .jp ってどんな番組ですか？
天狗 .jp は、
はい、
10.goo.jp だったっけ、
はい、
を聞いてください。
まあ、適当に検索エンジンで 10go.jp で検索してください。
私の口ではもうそれ以上語れません
だそうです、そんな番組です
ハ愛知県東海市からお送りしてきました当選ラジオ。この番組ではリスナーの皆様からのお便りを随時募集しています。普通のお便りはもちろん、本に関する話題、ミニロトコーナーへの参加、ご当地ヒーローへのアイデア提案などどしどしお寄せください。ご住所を記載していただいた方には縄書店からノベルティを進呈させていただきます。皆様のご投稿お待ちしております。
当選ラジオ番組エンディングテーマ、
ボーカリスト笹山さんでアジスタ。
真面目な雰囲気でお送りしてきました。当選ラジオ第
藤本さんごめんなさい、僕その想定じゃなかった。
いや、え、違うの？
じゃあ、なんか、僕の想定では、うん、まあ、ミニロトのコーナー、ぐったぐただったけど、
あ、そっかそっか。
まあ、たまにはね、うん、当選ラジオ、真面目な話もしなきゃなと思いながら、うん、キラキラした若者の話とか、
そっか。
まあ、震災の話とかしましたけど、っていう入りを、まあ、したかったので、まだこれね、僕ら、意思の疎通ができてない、いい証拠ですね。
はい。まあ、いつにも増してグダグダだったような。
ねえ、うん、本当にミニロトのコーナーはひどかったっすね。過去に例を見ないぐらい。
なんか番号を決めたはいいけど途中であれおかしいんじゃねとかって気づいてしまったっていう。
どうなんですかねこれ番組として。もうこれでお便りもらえるって言ったら藤本さんがよくもらう誹謗中傷ってやつ。まあ、僕もよくもらいますけど、
こんな感じのポンコツラジオですけど、温かい目で見守っていてください。
誰かこんなラジオに出てやるって人いないですかね。
あ、そうですね、当選ラジオの場合はこうやって生で撮ってる、生じゃないな、なんだろう、会って撮ってるから、スカイプじゃないから、まあここまで来ていただかないといけないんですけど、ちょっとねいろいろ考えたんですけど、なんか縄書店でなんかこうラジオやりたい人募集みたいな。
あ、考えときます。
うん、考えれるんですか。いや、僕ちょっと半分冗談で言ったんですけど。
考えときます。
あ、そうなんですか。ちょっとそういうのやってみて、
まあ、もしくはここに藤本さんのパソコンを持ってきて。
僕のパソコン、僕ディスクトップですけど。
いいじゃないですか、持ってきてくださいよこの。
どうなんでしょう、
この軽バンの中に。
いやー、なんかね、ノートパソコンでもあればいいんですけどね。
ノートパソコンですか。うん、ナイス。
なんかこう女性パーソナリティ募集みたいな。
女の人いるとやっぱり花ありますよね。
まあそれそうですけど、こんな感じの収録に呼べるかな。
まあなんかねえ、いいよっていう、こんなね下親父二人に囲まれてもいいよっていう人がいたら募集です。ただ3人4人になった時どうやって撮りましょうね。
オーディション。
オーディション。
縄書店でオーディション。
偉そうですね。まあそんな偉そうにしたラジオも終わっていくわけですけど、8回も。
はい、
次はいつになるんですかね、放送は。
何でしょうかね。まあ放送は、まあ、月2回、まあ、分割してやってますけど。
まあその次の収録はもうちょっと僕が懲りて来年になるかもしれない。半年後。
その可能性もあるかもしれない。
じゃあ帰りましょうか。
そうですね。
うちに。はい。じゃあこの番組のお相手は、
ロトリーズ藤本と
直し店千式でした。
ありがとうございました。
今回僕なんかストレートですね、終わり方。いつもボケるのに。
縄書店千式って言ってましたよ。
縄式。
縄式って何ですかそれ。
縄式。書店広。
なんか縄でぐるぐる巻きにされてる。
ありがとう。バイバイ。水をくれる溺れてしまうわ。心満たす私はいつから吐き出すほど渦漏れた匂い。
じゃなくてもよかったの。涙雨咲き濡れる花。 中近東ラジオってどんな番組なんですか？
それは中近東いうぐらいからアラビア半島とか砂漠の話とか。
中近東とかアラビアの話とか全くしませんけどね。
中近東ラジオとは中部、近畿、関東から趣味も性格も年齢も異なるメンバーが集結してお送りするコミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのラジオです。
コミュ障多いな。
中近東ラジオで検索すると7番目ぐらいに出るかも。
7番目って
まあまあ後ろや。
みんなお便り送んなまし。
待ってるよ。